はい、皆さんおはようございます。ですね、今日のメッセージテーマはですね、私たちは何者でしょうかと、私はくせ者ですとかそんな言わんといてください。私たちは自分自身が何者かということを知ることは、大事じゃないかなと思うんですけども、よくね、これよく動きますけども何者か、時々日本から出てですね、海外から日本を見たときに、あ、自分はやっぱし日本人やったんやなというようなことを知ることはあるっていう聞きますけども、その時に、自分のアイデンティティは日本人だったとか、そういう使い方をするので、このアイデンティティというのは、どういう意味かなと。これね、動かないね。アイデンティティ、時々耳にされると思うんですけども、この言葉、非常に微妙なニュアンスがあって、心理学用語ということらしいんですけども、一つの、調べてみましたら、定義というか辞書的に言うと、本来自分の中にある高次の自分を探求発見し、それに同化する気構えって、こんな難しい言い方をしています。でも愛理がちょっとクレームが出そうなんで、もうちょっと優しく言ってくれへんかなということで、これを優しく言うとですね、皆さんご存知、アンデルセン物語、醜いアヒルの子、ご存知だと思いますけども、ひなの中に一匹色の違ったひながいましたというね、黒い中に黄色い子がいました。黄色い子の方が可愛いんですけども、醜いという形容詞がついてしまう、醜いアヒルの子。この子はですね、みんなとは違うと、何か自分は違う、鳴き声も違うし、怖い、可愛いね。お母さんの声聞いても、なんかみんなは初めに動いたのがお母さんやから、お母さんについていくけども、場合によっては初めて動いた見た犬やったら犬についていくねんな、この子らはとか、ね、言いながら、猫の子は自分は違うんやと思いながらも、何か自分はちょっとこう排除されているような感じがして、そして、アヒルのお母さんは、あなたは七面鳥の子かもしれませんと、じゃあ七面鳥のところに行ってみようと言ってみたけども、七面鳥も違うというわけですね。そしてこの醜いアヒルの子の自分探しの旅が始まったわけなんです。で、時々こういろんな別の、ね、鳥を種類を見て、ヒバリがこうパタパタとしているので真似してみて、パタパタとしてみたら飛べた、なんか自分はちょっと飛べたっていうね、ちょっと喜びを感じたりなんかするんですけども、でも自分は何かがまあまあ分かんないと。そしてある日ですね、首の長いスラーっとした白い鳥を見て、ええなと、あんな鳥自分もなれたらええのになとか思いながらですね、そして自分は悩んで悩んで白鳥のとこまで行くわけですね。そしてみんながこうやってくるんですね。あ、きっと僕を狙いに来た、ね、僕を攻撃しに来たんやと思った時に、みんながこうハグしてくれてね、ハグできないけども、こう毛を繕ってくれて、え、なんでかなと思ってこう、ね、水辺を見てみたら、自分の姿を映った自分も白鳥だったというので、そこで分かってしまうというね、そういうお話だったんですけども、仮にこのアヒルの子がですね、最初から自分は白鳥だっていうのは分かっていたとしたら、どうだっただろうかと。このアヒルの子の中でも、自分は白鳥なので、今はこんなんだけども、将来は白鳥やでと。で、そういうふうに言えたと思うんですね。ですからプライドを持って、自信を持って生きていけたとかもしれないので、情報がまずなかったと、誰も教えてくれる人がいなかったということですね。で、大きくなって成長して、自分が飛べるようになって、別の場所に行って、水辺に行って、自分の姿を見て、初めて自分が白鳥だったということを分かったという、水辺がこう鏡のようになったと。で、同じようにですね、その鏡、自分自身を知る鏡としてですね、聖書というものが私たちには与えられているのですよと。で、御言葉が教えてくれているという、 自分は一体何なのかということを知ることができるということを、ここで見てみたいと思うんですね。で、今日はですね、パウロが書いた手紙でガラテヤの手紙を読んでみたいと思うんですけども、ガラテヤ4章10、じゃあ1節から11節、4章1節から11節、読んでみたいと思います。ところが、相続人は、相続人というものは、全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは、後見人や管理者のもとにあります。私たちもそれと同じで、また小さかった時には、この世の幼稚な教えの下に、奴隷となっていました。しかし、定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれた者、また律法の下にあるものとされていました。されました。これは律法の下にあるものを贖い出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためですと。そしてあなた方は子である上に神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力無価値の幼稚な教えに逆戻りして再び新たにその奴隷になろうとするのですか。あなた方は各種の人、月と季節と年とを守っています。あなた方のために私の労したことは無駄だったのではないかと私はあなた方のことを案じていますと。パウロはですね、異邦人のための伝道に召されたわけなんですけども、前半はですね、イスラエルの人たちに言いました。一節、そのまま一節ですね。パウロはユダヤ人 でバリバリのユダヤ教、そしてパリサイ派のエリートだったんですけども、その律法が、全てであるというそのユダヤ人に対して、イエス・キリストの福音、神、イエス様を信じる信仰によって義とされるんですと、そのような本当の単純なその信仰というものを述べ伝えていったわけなんですけども、パウロのその伝道の仕方というのは、まずユダヤ人のその街道に出かけていってですね、ユダヤ教の街道、シナゴフというところに行って、そしてユダヤ人、自分もユダヤ人でユダヤ教、パリサイ派、そういうことで最初歓迎された、歓迎されてそこで語るチャンスを与えられたと。そして語ることは実はイエス様のことであったと。そしてユダヤ教とと違う教えということであったわけですけれども、そこで、追い出されたと。でもその中でユダヤ人もパウロの教えというものを、イエス・キリストに もっと知りたいという気持ちのあるユダヤ人はパウロについていった、そういうことを今のバイブルスクールで学んでるんですけども、同じような、ことが自分自身も見ることができたというのは、自分自身もですね、最初救われた教会というのは非常に立法的な教会だったんですけども、もちろんプロテスタントの福音的な教会ではあったんですけども、そこで救われて洗礼を受けたわけですから、母教会というべきところなんですけども、非常に立法的で、結局今はもうその後継者もなくてですね、閉じてしまったと。そして教会は売りに出されたと、そのような状態なんですね。もう亡くなっているので、もう逆に言えるんですけども、言ってしまうんですけどね、例えばその何がどう立法的だったかというとですね、日曜日は主の日なので守りましょうと。それを誠実厳守っていう言葉で言う、ある人にとってはちょっと懐かしい言葉 かもしれませんけども、日曜日は主の日ですから働いてはいけませんと。で、毎朝 その礼拝のメッセージの中にですね、今日この中に来ていない人は、仕事に行っている人たちは神様のことよりも金儲けの、そんなこう言い方をしてしまうというか、 実際は別に営業でもないからですね、自営業でもないから金儲けじゃなくてサラリーマン、日常出勤の人もあるわけなんですけども、そういうことをこう朝の礼拝で言われてしまうので、全然こう恵まれる時じゃないんですね。とか日曜日にこう昼、ね、ランチを一緒に食べに行くのでも、牧師の許可がいるとかですね、報告を しないと睨まれるとかですね、まあ、そういうことのある、もうたくさん言うんですが、聞けば聞くほどみんなしんどくなると思うんで、もうこれぐらいにしたいと思うんですけども、そこにですね、パウロがユダヤ教会ですね、街道にやってきたように、一人 の男が送られてきたんですね。で彼の名前はロイド・フラハティという、全然僕面識なかったんですけども、彼が何かの友達ということでやってきてですね、アメリカ人のロイドという人が、ワーシップソングを歌ってくれると、そんなことでですね、初めは歓迎されたんですね。初めはアメリカ人ということですね、 なぜかこうアメリカ人をこうありがたがるという、そういうところがあってですね、で初めてロイドが歌ってくれた賛美の曲もよく覚えてるんですけども、みんながすごい、わ素晴らしいって、ね、それまでは聖歌賛美歌の世界だったんで、あそういう曲もあるんやって、だからそれを OHP に書いてみんなで歌いましょうとかね、結構盛り上がったんですね。でいい感じで行ったんですけども、だんだんとですね、先生たちは、彼の信仰と私たちの信仰はなんかちょっと違うと言い出してですね、最終的に、まあ、さよならになったわけですね。その時に実際は僕と知り合ってしまうわけなんです。で、14年間僕もそこにおったわけなんですけども、何か違う、何かしんどいな、何が違うんやろ、ずっとそう思っていたわけなんですけども、非常に、まあ、立法的で喜びがないと。でその時にロイドは、もうすぐ僕たちは教会を始めます、その言葉がずっと残っていました。で自分もその教会も出ることにしました。別に何を準備も連絡も情報も何もなかったんですけども、出た時にですね、ロイドと一番最初に会った、そして僕の兄貴が教会を始めます。兄貴がまた立法的だ、どないしようかなと思ったんですけども、より立法的でない兄貴を発見したというかですね、でこんなことがあって、こんなことがあってって話をしたら、兄貴も同じようなところを通ってきたので、すごく理解してくれてですね、多分このネットで聞いてはる人も、ここにいらっしゃる方も何人かはそういう経験はされたと思うんですけども、で KBF しか知らない人は、あそんなとこもあるんやという感じかもしれませんけども、まあ、KBF が立法的とかしんどいとか思われたらもうどないしようもないと思うんですね。いや実際本でもですね、危険性はあるわけですね。今日KBF も立法的というか、そういう教会になる可能性もあるので、気をつけないといけないと思うんですけども、まあ、そういうようなところのですね、出てももう何十年も経つわけなんですけども、いまだに夢を時々見るのが、この一つはトヨタ時代の営業時代の夢ですね。明日が納車って言ってんのに、車は来てんのに車庫証明の手続き全然してなかったわーっていう慌てる夢で、あ夢でよかったなという夢と、もう一つはその前の教会に座ってですね、礼拝に出ている夢なんですね。結構苦労して出たのに、なんでまたこんなとこに座ってんのかな自分はってね、どうやって出ようかなとか、ね、そういうことを考え巡らしながら、ああ夢でよかったっていうのは、そんなことがあるという。もう多分その夢は別にトラウマとかそんなんじゃなくて、そういうことがあったということを神様は思い出させるというかね、そういうことじゃないかなと思うんですけども、そこでガラテに帰りたいと思いますけども、イスラエルの人々にですね、パウロは言うたわけなんですね。もともとの自分のその習慣、立法的な習慣、その生き方に戻ろうとしている人々がいました。そこで、自分とは何者なんだろうかとパウロは、この最初ですね、例えを持って説明したんですね、読みましょうね。 相続人、例えば裕福な家庭で生まれた男の子がいたとしますと。でその子は父親のその財産を受け継ぐ権利があるんですよと。でもある年になるまではそれは、権利はまだ、執行されませんと。それまでは小さい時はあの普通のもうあの、ね、家人、またそのそこ の、うん、召使いと変わらない、そういう扱いというかね、あなたは今日こういうことをしなさいと、ね、こういうことはしてはいけませんよと、そういう、ね、教育のもとにいたんですよと。でもキリストが来られると立法というものはもう成就されて、その下にはないんですと。もうアブラハムに約束されたその約束、祝福をいただく、その後はもうみんな自由になるんですと。そして定めの時が来て、4節ですね。神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。まずイエス様はご自身を律法にあるものとされたと。で律法は、まあ、定義みたいなもので、これはいいこと、これは悪いことっていう判断のもので、律法でみんな測られてしまうと罪人なんですと。で最終的に律法は何をするかというと、立法が守れない人たちは呪われたものなんです。呪われたものは気に吊るされなければならないと、そこ定められているので、イエス・キリストもその定めを実際に成就するために人間として使わされて、そしてイエス様自身は正しい方であったけれども、気に吊るされた、十字架に疲れたと。そのことを通して私たちは五節ですね、立法の下にあるものを贖い出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためですと。子供とされたわけですね。でこの定められた日、イエス・キリストがこの与えられたその時があったわけです。そして六節、あなた方は子である上に神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいましたとあります。私たちは、天の父なる神様を、裁かれるそういう人じゃなくて、アバ父とお父さんと呼ぶことができるんですよとパウロは説明したんですね。そういう、子供としての御霊を私たちに使わせてくださいましたと。でアバというのはパパとか親父とか、関西弁ではおとんとか、非常に親しみを込めて言うことが許されていたわけですね。ですので、私たちはその賛美とか祈りの中に天のお父さんとかいう呼びかけをしますけども、本当にお父さんという関係ですね、父と子の愛の関係というものを結ぶことができたという、そういう存在なんですと。ですからというありますね、7節に、あなた方はもはや奴隷ではなく子ですと、子ならば神による相続人ですと。で小さい頃というのは主人、奴隷のような、主人と奴隷のような雇用関係のように見えてましたけど、実はそうじゃなかったんですと。で父と子のような愛の関係に変わったんですよと。そして大きくなって成長して、こういうことをしたい、ああいうことをしたいというのは、その動機は、父を喜ばせたいという、そういう愛が動機なんです。恐れじゃなくて愛が動機になることは大事なんですね。ですから未だにこうなんとなく神様のイメージが、旧約の時のあの神様のイメージがあって、こんなことをしたからこんなことが起こってしまったというような、そんな風に見てしまいがちじゃないかなと思うんですけども、だからこういうことはしてはいけない、ああいうことをしたら喜ばれると。だから日本人的に言うと、こんなことしたから罰が当たった的な、でも神様はその罰を与えるような神様じゃないんですよと。ここまでが イスラエルの人たちに、語った言葉なんですね。そういうあのしんどいところにみんな帰るんですか。で、私たちはもう神様の子供とされて相続人とされたわけなんですけども、なぜみんなそんなあの元々出てきたそういうしんどいところに帰ろうとするのかなと実際に思いますね。僕もあの夢見るぐらいしんどいんだというな、そういうところにはもう二度と帰りたくないと思うんですね。でもここでイスラエルの人たちはそういうところに帰ろうとしていた。一つはですね、もともと出てきたあのその教会と言われるところにも何人かそういうメンバーがいたわけなんですけども、ある人はですね、やっぱし前の教会に帰ろうかなっていうことを言い出した子もいたわけですね。なぜかというと、彼はお母さんいなくて、もともとそこの教会は女性牧師だったんですけども、自分にとってこう厳しいこう言うこと言われると言われるほどなんとなくこう 母親をこう感じてしまってですね、行ってまた怒られたいという気持ちになってくる。そういうことで帰りたくなってしまうということです。そして一つのその現象というかですね、特徴というのは、そういう子はよしよしされるんですね。で、弱い子はよしよしされて、でどんどんとこう親しくなっていく。でも実際は神様の方に向くのではなくて、その人間の方に向いてしまうと。その時にその人に、依存をしてしまうという。ある意味その人間に依存するので、その人の言うことをならば聞くなくなると。それが奴隷状態ということじゃないかなと思うんですね。ですので、まあ、極端に言うと、カルトというのもそういう傾向があると思うんですね。最初のうちはよしよしと。本当に自分を受け入れてくれて、なんと居心地のいいところだと。でもだんだんとなんか違うけども従いたくなる。従いたくないけども従わざるを得ないと。そういう状態になっていくという恐れがあったわけですね。で、ここの、ガラディアの中にも、その偽の教師たちが入り込んでですね、偽の福音を語り出したと。ですから最初は非常に耳に聞こえが良くて、やっぱしパウロが言うとことよりも優しいでと、っていう気持ちになってきたかもしれないと。でも、そしてその人にだんだんと、依存していって、最終的にパウロはなんか違うことを言っている。だんだんと敵になってきたとか、そういう状態になってきた。それを憂えてパウロは手紙を書いたわけですね。そして今度8節からはそのガラティアの人たちに、言いました、しかし神を知らなかった当時あなた方は本来は神でない神々の奴隷でしたと。でガラティアの人たちも、誠のその全能であって、全能の神様、天地を作られた神様を知らなくてですね、異邦の神を信じていました。そしていろんな、まあ、迷信とかですね、そういう中苦しんでいたんですけども、福音を聞いて、パウロの福音を聞いて目が開けられてですね、そしてパウロを歓迎してですね、でパウロが本当に目が見えない、そういう状態の時に自分の目を与えたいぐらい、そのぐらいまで思ったと。そのガラティアの人たちがだんだんと気持ちが変わってきてしまった。同じように偽の福音を聞いてしまって、何かだんだんとパウロがなんか迫害も受けて、鞭打たれて、なんでそんなことせなあかんのかな、そういうような気持ちになってきて、だんだんと離れようとしていた。で日本人もですね、そういう、まあ、言えば異教の国の人たちからガラティアと同じような状況だったかもわかります。で誠の神様を知らなかったので、いろんな迷信にとらわれたりなんかして、風水とかですね、生活が非常にこう窮屈に されてしまった。で真理を知らないから何か恐れてしまうので、そういうことを信じてしまうと。でガラディの人たちもそういうふうなところにまた戻っていって、ね、で日とかですね、月とかそういうのも気にするようになりました。日本人もよく気にしますね。よい日、大安には結婚式と、仏滅やからやめとこうとかですね、スケジュール曲げてでもですね合わせるとかですね。もうトヨタ時代に納車の日ですね。また納車の話ばかりですけども、この日は、ね、 本当は農作してほしいけど仏滅やから次の日の大安にしてくれへんかなとかで、そういうこと実際に今でもあるんですね。ですから逆に納期が間に合いそうでない場合ですね、目いっぱいやってもう間に合わない、この日しか空きません、でもこの日仏滅ですからもう一日ありますね、大安がどうでしょうかってこっちが言ったこともあったんですけども、自分は日にち気にせんからって言われたら失敗とか思うんですけども、まあ、そのような日本の中にもそういうその定着しているというかですね、逆にそういうことで、生活のスタイルが固められてしまっているという。で、ガラテの人たちもそういうところにまた戻ろうとしていますと、パウロは非常に心配して言ったわけですね。別に裁いて言ってるんじゃないんですよと、心配して言っていますというパウロだったんですね。ですからパウロを最初歓迎したあの頃の信仰はどこに行ってしまったんでしょうかと、そのような心がだんだんと変えられていってしまう、それは人のその言葉に耳を傾けてしまった、人の判断、人の価値観に、心を奪われてしまうと、最初の愛というかな、そういうものから、離れていってしまって、冷めてしまって、だんだんとその福音を聞きたくなくなっていってしまうという、そういう恐れがあります。ですから彼らに向かって、私たちは神の子なんです、相続人なんです、そのことを思い出してほしいと言いました。一つのいきなりまとめですけども、まず神様は私たちを律法の呪い、奴隷の身分から解放するためにイエス・キリストを遣わし、私たちを神の子相続人としてくださいましたと、御言葉にありました。私たちを神の子相続人としてくださいましたとあります。イエス様が本当に十字架でかかってくださって、私たちの罪の身代わりになってくださったのはこれは事実なんですね。そして私たちは許されると、イエス様を神の子として自分のために十字架で死んでくださったということを信じる、それだけで義とされて神様の天に行くことができるという。でも時としてですね、許された、でも今の自分を見た時に醜いアヒルの子みたいな気持ちでですね、自分はまだ醜い部分があるって思ってしまう。確かにあるかも分かんないんですけども、それも含めてイエス様は十字架で血を流された。で、今現在自分ができてない、こんなあんな癖もある、こんな癖もあるっていう醜い部分もあるのも事実でも、それは神様はその恵みによって矯正してくださるんですと。今現在、そして将来も少しずつその嫌われる、神様嫌われる、そういった部分も矯正していってくださる、それも神様なんです。自分の努力じゃないんですよと。いくら自分がきれいになろうと思っても、それは無理なんですと。その時にイエス様、その十字架の血は今の自分にまで及ぶということですね。それが約束なんですよと。ですから自分はダメだというふうな考え方をしないことが大事だと思います。2番目に、私たちはイエス様を信じることによって聖霊が与えられ、天の神様に向かってお父さんと呼ぶことができるようになったと。旧約の時代には考えられなかったんですね。直接祈ることもできなかったし、ましてこうその前に出ていくっていうことを、主とも命がけと、そういう祭司たちの時代だったんですけども、今はもうみんな一人ずつがお父さんと呼ぶことができるんですね。パパと呼ぶことができる。そういう関係なんですよということですね。3番目に、私たちは神様の全財産を相続するものとなりました。天のお父さんは全世界作られた方で、全世界を所有されてるんですね。持っておられる、そのような神様なので、私たちはこう大胆に必要なものを求めることはできますと。制限付きでこう求めて、もしできるならよろしくお願いしますという祈りは神様にとってはありえないこと、そういう祈りをしてしまうのは人なんですね。 だから時々あのナイアガラの滝もあれば僕のお父さんのものなんですとか言って言う人聞きますけど、そうやなって、ね、と思うんですよね。聞く人によっては大丈夫ですかという感じの人もいますけども、でも実際はそうなんですね。4番目に、神様への愛と信仰が第一にならなければ偶像や立法の奴隷となってしまう。そこにこうね、まさか自分はって思っていても、神様から心を本当にいつも大事として、掴んでですね、あの離れてしまうとですね、もともと人間というのは何かを礼拝するように作られているので、心がちょっとした好きというかね、神様以外のもので満たそうとしてしまう、何かをある意味礼拝しようとしてしまう、それが偶像になっていくんですよと。形でこんなね、地蔵だそんなものじゃなくても、何かが偶像になっていく可能性があると、それを気をつけなければいけませんよと。ですからいつも神様につながっていなければいけませんと。5番目に、信仰の生活が形式的、立法的、習慣的になっていないか点検する必要はありますと。今現在も本当にあの、私たちは、あの、主にある交わりとかですね、これ教会与えられて感謝なんですけども、KBF ももう20年以上経って、だんだんとこう、ある意味古くなっている部分もあるかもしれません。で、何かもう自然に決まっていることは、そのままやっていくべきだというような、そんな意識が、もし働いてしまったときには、それが、良い伝統であればいいんですけども、そうじゃない場合もあると。ですから、そのことも点検しながらですね、こうした方がいいんじゃないかというのがあれば、それは、あの、言っていいし、変えていくこともできるという教会でありたいと思うわけですね。ですから、形式、形だけで、そんなつもりは、皆さん絶対ないと思いますけども、なんとなく日曜日だから、朝行っとこうかとね、第一日曜日から、とりあえず行っとかなあかんのちゃうかなとかね、そういうのではなくて、神様に出会いたい、神様を礼拝したいという、そういう動機じゃないと形式的になってしまう可能性がありますねと。そして生きていらっしゃる神様と自分自身が出会うと、親しい交わりをしたいという、そういう動機で、礼拝に参加するということが必要だと思います。立法的なそういう教会にはしたくないと思いますね。これが以上まとめです。私たちはこう本当に自分自身が何であるかということを本当にあの聖書から教えていただいて、本当にあの多分あの自分自身がですね、価値を低く、自己評価ですね、低くしてしまう、そういう傾向があるかもわかりませんけども、御言葉はこのように言っています。あなたたちは相続人なんです。この相続人という、あの想像では本当にあの自分の、ね、肉の父はサラリーマンでしたから、それほど財産もなかった。この間亡くなった時にもですね、あの相続しますかしませんかで、別にその悩むほどの数字じゃなかった。だから放棄しますとかで書けたんですけども、天地をそう持っていらっしゃる神様の、相続しますか言ったら相続したいですね。そしてここあのこの今の世の中だけでの祝福ではなくて、最終的に永遠の命というものを神様は与えてくださるという、そのことを相続させていただくことは本当に大事と思います。それでは祈りたいと思います。天の父なる神様、私たちはもともと立法的に言うと本当に呪われるべきものでしたけども、イエス・キリストが与えられたそのことによって、その中から解放されて神のことされて、あなたを父と呼ぶことができることを感謝します。そして小さな考えで本当に自分自身神の子というものをこう形づけないで、本当にあなたから本当に与えるその恵みによって、本当に全財産、全世界を 所属されるさせてくださるというそのような特権を与えてくださったことを感謝します。そして罪の奴隷となっていたところが解放してくださって永遠の命というものを約束されていることも感謝します。一つ一つあなたがそのされたその感謝すべきことを思い出させてくださって、また今週も歩むことできますように。また立法的に陥ることがないように、私の考え方をいつもあなたの前に、自由に、フレキシブルにしてくださいますようにお願いします。そしてあなたが私を一人ぶとり作ってくださったその目的、そのことを知っていくことができるように、それをあなたが将来を求めていくのに、ふさわしいそのようなものとしてあなたが選んでくださったことも感謝します。イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。